本日の聖書箇所はテモテへの手紙第一三章一節です。聖書は一節から七節までお読みします。もし誰かが監督の職に就きたいと思うなら、それは立派な働きを求めることである。ですから監督は非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、礼儀正しく、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく、乱暴でなく、柔和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人でなければなりません。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会を世話することができるでしょうか。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないようにするためです。また教会の外の人々にも評判の良い人でなければなりません。あざけられて悪魔の罠に陥らないようにするためです。前回まで第2章で教会における男女の秩序について学びました。それは創造の秩序に従うべきであると使徒パウロは命じていました。今回からは教会の指導者について学びます。教会の指導者として挙げられているのは監督と執事です。今回は監督についての導入です。さて監督とは何でしょうか。広辞苑によりますと、日本語としては目を配って指図をしたり取り締まったりすること、またその人機関だそうです。新約聖書のギリシャ語でも基本的な意味は同じで、保護のために見張るもの、見守るものです。私たちが普段耳にする監督という言葉が関わる分野は、多くの場合スポーツ、映画、工事現場などではないでしょうか。いずれにしてもその現場で全体に目を配って指図したり責任を取ったりする指導者を指しますね。私も娘が野球をやっていますので、一番耳にするのはチームの指導者、また責任者としての監督です。しかしこの手紙では教会の指導者を指します。三章五節に教会の世話をするとあることから明らかです。というわけで教会の監督という言葉は耳慣れないかもしれませんが、教会の指導者、責任者のことです。さてなぜパウロは本書3章で教会の指導者について教えたのでしょうか。もちろんエペソ教会の状況がそれを必要としていたからです。当時エペソ教会はこの手紙の受け取り人テモテが牧していました。つまり監督でした。テモテはパウロの同労者として伝道旅行に長年同行しました。使徒パウロの教えを忠実に守っていました。パウロも信仰による真の我が子と手紙冒頭で呼びかけるほどに信頼していました。しかしそれでもエペソ教会にはさまざまな問題が生じていました。まず偽教師の問題です。ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と系図に心を寄せたりしていました。1章3節4節にそのことが書いてありますね。ユダヤ人の異端思想、旧約聖書の比喩主義の可能性があるということは以前お話ししました。 彼らは立法の教師でありたいと望んでいました。したがって偽教師たちが監督になろうとしていたことはほぼ間違いないでしょう。もしくはすでに監督の一員に加わっていたかもしれません。そうであれば2章8節のパウルの勧めにも納得がいきます。2章8節、そういうわけで私はこう願っています。男たちは怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。礼拝において偽りの福音が語られるような状況がしばしばあったのでしょう。神の言葉に忠実な兄弟たちにとって見過ごせない、我慢のならない状況です。誤りを正すために兄弟たちが怒ったり言い争ったりという事態に陥っても不思議ではありません。しかし礼拝でそれはふさわしくありません。礼拝は天の父なる神と主イエス・キリストが栄光をお受けになるべき場だからです。兄弟たちは清い手を挙げて祈ることによって礼拝の秩序を取り戻さなければなりませんでした。しかし礼拝の現場で秩序を取り戻したとしても、偽教師たちを放置しておくわけにはいきません。そこでパウルはどのような人物が監督にふさわしいか、明確な基準をテモテに示したのです。またエペソ教会には男女の秩序の混乱が見られました。ふさわしくない形、創造の秩序に反する形で女が教えたり男を支配したりすることが行われていました。ですから誰が教会を監督すべきか、パウロは明確に示す必要があったのです。そういうわけで第1章で偽教師の問題、第2章で男女の秩序の問題を取り上げた後、パウロは直ちに教会の指導者について記す必要がありました。つまり第3章でパウロが意図しているのはエペソ教会の牧会体制の改革です。偽教師の問題も男女の秩序の乱れも大変重大な問題です。しかし問題の根幹は牧会体制の乱れにあったということになります。後で触れますが、牧会は教会建設の要であり、それだけ重要なのです。以上の背景を踏まえて3章1節をもう一度お読みします。次の言葉は真実です。もし誰かが監督の職に就きたいと思うなら、それは立派な働きを求めることである。パウロはまず次の言葉は真実ですと述べて、続く言葉の重要性を強調します。この真実とは信じるに足るという意味です。そして強調されているのが、もし誰かが監督の職に就きたいと思うなら、それは立派な働きを求めることであるです。これは当時の一般的な格言のようです。ですから日本語でもそうであるように、当時監督は組織の指導者を指す一般的な呼称の一つでした。旧約聖書のギリシャ語訳、いわゆる70人訳でも使われておりまして、軍勢の指揮官、宮の工事をしている監督者たち、また町の統治者としての監督者などを指してギリシャ語の監督を意味する言葉が使われています。その言葉がここでは教会の指導者に当てられています。ではなぜパウロはここで当時の格言を引用したのでしょうか。それは 監督というものが一般社会でもそうであるように教会においても立派な働きであることを示すためでしょう。この立派な働きをいくつかの英訳聖書ではノーブルタスク、気高い務めと翻訳しています。教会の監督は神の御前で尊く尊敬に値する務めなのです。ですからパウロは教会員たちが監督を志すことを励ましていると言えるでしょう。すでに申し上げたようにエペソ教会では偽教師たちが監督を志すような状況でした。しかしパウロは彼らの志そのものは否定していません。もし誰かが監督の職に就きたいと思うならと述べているからです。誰かがとは誰であれということです。ここにはパウロのカウンセラーとしての手腕が現れているのかもしれません。相手の考えの部分肯定から入るのは意見をことにする人を説得する際まず耳を傾けさせるための手法だからです。しかしパウロは注意深く言葉を選んでいます。ここで使われているのは監督という肩書きを意味する言葉ではないからです。監督の職でギリシャ語の一単語です。強調点は監督の職務と責任にあります。偽教師たちは監督の肩書きを求めていたでしょう。しかし彼らはその職責に対しては無責任でした。偽りの福音を語る時点でそう断言できます。偽りの福音は教会を破壊するからです。しかも彼らの動機は自分の利得であった節があります。パウロが挙げる長老の資質の一つに金銭に無欲があるからです。コリント教会では偽使徒たちが偽りの福音を語りながら報酬を得ていました。同じような状況がエペソ教会にもあったのかもしれません。ですからパウロは決して偽教師たちの横島な野望を肯定しません。単に肩書きを求めるのではなく監督としての職責を全うすることを志すならそれは素晴らしいことだと述べているのです。そこで3章2節以下に監督に求められる資質の一覧が続きます。ですが、監督の資質一覧については次回説明させていただくことにしたいと思います。今回は次回に備えて新約聖書における監督という職についてもう少し掘り下げたいと思います。教会の監督は何であって何でないかということです。まず何ではないかについてです。教会の監督は教会の指導者ですが支配者ではありません。主イエス・キリストは神の国の指導者について次のように教えられました。マタイの福音書20章です。新約聖書41ページです。マタイ20章25節から28節をお読みします。24節からお読みします。他の10人はこれを聞いてこの2人の兄弟に腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が 使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとヨハネです。この二人が神の国でイエス様の側近の地位に就くことを願った時の教えです。神の国で指導者は支配するのではなく人々に仕えるものではならないとイエス様は教えられました。その模範はイエス様ご自身です。私たちの罪の問題を解決するため十字架にかかって死ぬためにこの世に来られたからです。このような仕えるリーダー像をしばしばサーバントリーダーと言いますね。まあ、そういうわけで監督は他の教会員よりも上の地位ではありません。ローマカトリック教会には聖職位階制度があることはご存知かと思います。先週の聖人クラスでも学びましたね。まあ、カトリックの職制簡単にまとめますが、上から教皇、司教、司祭、助祭、一般信徒という階級が教会の中にあります。しかし聖書が教える教会の監督は教会員の第一人者です。指導者であり責任者ですが、教会内で地位が高いわけではありません。ではより具体的には何なのでしょうか。すでに申し上げた通り教会の指導者であり責任者です。一言で言えば牧会者です。私たちが普段使っている言葉で言えば長老です。ご存知かと思いますが、教会の監督は長老の同義語です。別の呼び名ですね。使徒の働き20章です。新約聖書277ページです。使徒の働き20章28節です。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。第3回伝道旅行の帰り道、パウロがミレトスに立ち寄りエペソ教会の長老たちを呼び寄せて語った言葉です。パウロが長老たちを監督と呼んでいることから分かるように、監督は長老の同義語です。長老という言葉は元来年老いた人の継承ですね。日本でもそうですが、古代社会の町や村において年配者が長老と呼ばれて指導者を務めました。聖書時代のイスラエルでもそうでした。新約時代のユダヤの街道、シナゴーグも会衆の中から選ばれた長老たちの合議制で営まれていました。教会における長老もこういった文化を背景としていると考えられます。ただし教会の長老は年齢とは関係がありませんね。私どう見ても長老という見た目ではありません。年齢とは関わりなく、霊的に長じたもの、霊的な年長者といった意味合いで用いられていることになります。一方監督はその務めに由来する名称でしょう。教会を保護のために見張る見守る務めだからです。では教会に監督長老を立てるのは誰でしょうか。私たちの主イエス・キリストと聖霊なる神です。 使徒の二十章にまた後で戻ってきます。次に開くのはエペソ人の手紙4章です。新約聖書388ページです。エペソ4章11節をお読みします。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。ここに挙げられているのは御言葉の奉仕者です。牧師という言葉が含まれていることから分かるように、教会の牧会者職です。使徒とはご存知のように十二使徒やパウロなど主イエスの直弟子です。新約聖書が完成する以前の地上におけるキリストの全権大使ですね。初代教会における最高権威の職です。新約聖書が完成する以前ですから、したがって初代教会限定の役職です。次に預言者ですが、預言者は神から受けた啓示を教会に告げた人々です。使徒と同様に新約聖書完成以前の役職です。次に伝道者ですが、伝道者は各地を巡回して福音を述べ伝えた人々です。そして牧師とは直訳すれば羊飼いです。イエス様は教会を羊の群れに例えました。したがって牧師とは教会という群れを養い導く羊飼いです。牧者ですね。そして牧師また教師とあるように、教師とは牧師の具体的な務めです。牧師は御言葉を教えることによって教会を養い導くからです。以上のような御言葉の奉仕者を主イエス・キリストが教会のためにお立てになりました。お立てになりましたの直訳は与えたなんですね。イエス様は教会がご自分の御言葉によって導かれるために、牧されるためにこれらの役職を教会に備えられたのです。したがってこれら御言葉の奉仕者が教会建設の要です。12節です。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。御言葉の奉仕者が聖書を教えることによって生徒たちを整え、教会を築き上げるための奉仕に備えます。こうして御言葉の奉仕を通して教会は神の御子キリストに対する信仰と知識の一致に達し、成長して完成に至るのです。13節。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。というわけでこの箇所は主キリストによって建てられた御言葉の奉仕者が教会の牧会者であると教えています。しかしよく見るとこの役職のリストには監督も長老も上がっていませんね。どう理解すべきでしょうか。もちろん何の問題もありません。使徒、預言者、伝道者、牧師は皆監督また長老であり得るからです。使徒の働き20章に戻りますが、28節にこうありましたね。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。 この牧させるのギリシャ語はエペソ4章11節の牧師、羊飼いの動詞形です。つまり長老は監督であり牧師でもあるのです。そして長老たちに対するパウロの勧めがこのように続きます。使徒20章29節30節ですね。私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。偽教師出現の警告です。教会外部だけでなく内部からも現れるとの警告です。しかしそれに対する対策も伝えられます。31節ですから私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。偽教師対策とはパウロの模範に習うことです。その模範とは訓戒です。これは健全な信仰と信仰生活の勧めです。パウロは自分が去った後長老たちと諸教会を神とその恵みの御言葉に委ねるからです。32節今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ聖なるものとされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。監督また長老が教会を牧するとは神の恵みを前提として聖書の御言葉によって訓戒することです。それはまさにエペソ4章11節で挙げられた御言葉の奉仕者の務めです。彼らは監督また長老でありえます。主キリストご自身がこの務めを牧会者として教会に備えられました。そして使徒20章28節に聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったとあるように個々人を監督また長老に任命するのは聖霊なる神です。神ご自身が備え任命される、それが監督です。これを知るとき第一テモテ3章1節のパウロの言葉がどれほどの重みを持つかよく理解できるはずです。次の言葉は真実です。もし誰かが監督の職に就きたいと思うならそれは立派な働きを求めることである。監督を志すことは責任重大です。しかし同時に神の恵みを最も深く味わえる務めでもあります。これはまさに立派な働きであり高貴な務めです。生涯を捧げるにふさわしい聖なる任務なのです。というわけで本日は監督を志すことというテーマで学びました。神の恵みを前提とし神の言葉によって教会を養い導く監督の務めは教会に不可欠です。しかしどれほど優れた監督また長老がいてもいずれは年老いて引退することになります。宣教の使命を果たし続けるため地上にある限り教会はこの職務を代々受け継いでいかなければなりません。ですから少なくとも私より若い兄弟たち、ぜひ長老を志してください。この務めを通して神の恵みを深く味わい知りその祝福を兄弟姉妹と世の人々に分かち合う幸いに預かっていただけたらと心から願っています。他の兄弟姉妹もぜひ長老が与え続けられるよう 祈ってください。御言葉に忠実な長老なしに教会の祝福と健全な成長はありえないからです。お祈りします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。本日唯一の誠の神であるあなたのご栄光を拝する幸いに預かりましたことを感謝いたします。そして尊い御言葉を賜りましたことを感謝いたします。あなたは愛する一人子イエス・キリストによってあがなわれた者の共同体教会をお建てになりました。そしてこの教会を牧させるために御言葉の奉仕者としての監督また長老をお建てになりました。あなたが望んでおられること、それはあなたがお与えになった契約聖書の御言葉によって教会が牧されることであります。したがって監督の務めは大変重要です。責任があります。すでに私たちはその責任の前に尻込みをしてしまうようなものであります。しかしどうぞあなたが私たちを必要なものを牧会者としてお立てになってくださいますようにお願いいたします。どうぞ志を与えてください。あなたが与えてくださる御言葉に忠実な監督によってこの教会が牧されていきますようにどうぞお導きください。本日も尊い御言葉に預かり感謝いたします。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。